桂田明のおはよう内原。
東京のジュースは丸の内。
いやー、いつもとオープニング違いますね。
ね、
今年はですね、東京、まあ東京っていうか昭和100年です。
ああそうだね、
まあオープニングが東京武士なんで、ですけど、だからあの、今 YouTube でね、あのほぼ週替わりでいろんな映画公開してますよね、昭和の名作というもの。
あ、そうなんだ。
そう、
へえ。
あの僕いろいろ見ました。あの例えば仁義なき戦いシリーズだとか、大馬神シリーズ、
あー、はいはいはい、
戦国自衛隊とか、
へー、あ、じゃあ結構もう昭和の幅広いとか、
東宝、東映、松竹、大映、今今年は本当に、映画、まあ、昭和100年、まあ、映画もそうだけども、昭和100年ってことで、まあまあ版権が切れてるってせいもあるんだろうけど、
あ、そうかそうか、
いや、いろんな映画やってもマスター見てない。
あ、俺見てない。
いやいや、こっちいっぱいやってるから、絶対見たことよ。
そうなんだ、ね、
東宝、松竹、東映、あとカステル、大映だとか、
あ、はいはいはい、
新東宝だとか、そういうのも全部ね、もうそういう各映画会社の枠を超えて。
あ、なるほど、
懐かしいよ。あ、昔この映画見たみたいな。
俺またあれが見たいな、隠し砦での
三学
の、そうそうそう、
あの手の名作はやるんじゃないかな。
あ、多分ね、あれ面白かったよね。
でね、僕なんかもね、昔の映画見てさ、やっぱりすげえなと思ってさ、あの今ネットフリックスで新幹線大爆破ってなんか、
あ、やってるね。
あれ元祖の新幹線大爆破面白いよね。
あ、はいはい、
ケンさん、
高井さん、はいはい、
いやいや、ケンさん随分いるね。そういえば出た海峡とか八甲田山とか、あと駅ステーション、
ポップ屋、
ポップ屋とはまた違う、
違うのか、
駅ステーションってなる。
あったね、
なんかね、あとケンさんの映画重いなと思って見てて、なんで皆さんも見てください、
はい、
ということでございましてね、今回はね昭和100年、
なるほど、
もし昭和が続いていればね、
はい、
ということで昭和元年、まあ、正確なこと言えば大正15年が12月25日まであったんで、正確なこと言えば昭和元年って6日しかないんですよ。
なるほど。
だけれどもちょうどその頃何があったのか、
はいはい、
皆さんと一緒にね、まあ、考察していきましょうということで、まずはお客様のリクエスト、
はい、
あ、マスターのチョイス
だ。そうだね、俺のチョイスですね、まあ、とりあえず昭和の時に流行った曲かな、アース・ウィンド・ファイヤーでシャイニングスターです。どうぞ。
桂歌若のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津津商店、以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番、おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き1本焼いてくれよ。
棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。タパスアット
ベリー。もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
あのこの時代はね、うん、まあ以前にもちょっとやりましたけど、うん、以前は1年半ぐらい前ですかね、あの、うん、大正14年か、
はいはい、
ね、あ大正13年かな、
13年
かな、うんうん、要は関東大震災の次の年、
うん、はいはいはい。
ただこの時代というのは本当に景気が良くて、うん、以前にも言ったけど第一次世界大戦でヨーロッパが全部ね、うん、貧乏になって、うん、二人勝ち、アメリカと日本が勝ったと、うん、
モガモボの時代、
うんうん、アメリカと日本だけが何の戦争の影響も受けず、うん、ただただ金儲けできたと、うんうんうん、それはいずれはこの二つの国がぶつかるのは当たり前なんですよ。
まあ確かにね、
うんうん、でこの時代からすでにアメリカと日本はお互いを仮想敵国としてだ、勝った方が世界のチャンピオンになる、もうそういう時代だった。
なるほど。
だってヨーロッパなんかもうコーヒー一杯飲んでる間に値段が倍になったとかインフレがすごい、食い物がないで、うん、戦争でもう全部ダメになっちゃったでしょ、うん、だから戦争ってのは本当に良くないんですよ。
まあね、うん、
だから景気のいい時代の日本のね、本当にわずかな間です。だって1929年昭和4年にはもう世界大恐慌が始まるわけですから、だから本当に短いわずかの間ですよね、
うんうん、
日本が戦前最後の、まあ、平和と経済的繁栄を享受した時代ですよね、
うんうん、
だからほんの短い間だったからこそなんかこう物悲しい部分もある、
うん、
その時代をみんなと一緒に探っていきましょう、
はい、
まずこの年のトップニュース、うん、これはもう大正天皇の崩御、
あ、まあそうですね、まあ、
これしかないですよ、うん、日本では、
うん、確かに、
ね、
うん、
でこのことがきっかけでね、あの大正天皇が病に倒れたのは実は11月なんですよ、
お、
ね、うん、でその日からあの昭和天皇が倒れた時も、うん、毎日テレビでやってたでしょ、
はいはいはい、
今日のであの時ね、まあまあこういうこと言ったら不敬かもしれないけど下血って言葉流行ったんですよ、
う
ん、
そうだね、うん、
でこの時代もねラジオで毎日大正天皇のご容体をお伝えしてたんですよ、
うん、
でそれがきっかけとなってラジオが爆発的に普及したんです。
へえ。
ラジオの、うん、前の年に NHK の東京放送局ができたばっかりでしょ、
うん、あ、そうなんだね、
前の年に、
うんうん、
でところがこういうビッグニュースがあったがためにもうこれは、
うん、
で国もね、うん、ラジオの有効性という有益性というものをねもう確信したんですね。あ、ラジオで言えばあっという間に伝わるんだと、
うんうんうん、
だから国がラジオを皆さん買いましょうとお勧めたわけですよ、
うんうん、
ね、どっかの総理と違うよ、
うんうん、
米買わないでとか、
うんうん、
だから違うよ、
うん、
だからラジオがこれをきっかけに爆発的に普及した。ほ
う。
だからテレビが普及したきっかけもそうでしょ。
そうだね。
あの今の、上皇様が、
うんうん、
結婚する時のパレード、
うん、
あれを見たいってねみんなテレビ買ったじゃないですか、うん、それまでは街頭テレビで力道山がチョップとかで
空手
チョップとかってやってたと、
う
ん、みんながあれを見たいってんで、うん、あれをきっかけに爆発的にテレビが普及したんですよね、
うん、
だから何かしらこういうね、皇族関係のことがきっかけになって
多いかもしれないね、
ラジオがっていうね、
うんうん
うん、この寿司の本当にねナンバーワンのヒット商品はラジオです、
うん、
で世界の出来事、
はい、
これも時代感じますね、
うん、
まず芸能関係です。世界の出来事、
芸能関係、
アガサ・クリスティ失踪事件知ってる。アガサ・クリスティ失踪事件ってのあったんですよ。これ ですよ。
うーん、
でこれ世界的なニュースだったんですよ。
へえ、
うん、で真相は未だに藪の中だそうです。
あ、そうなんだ。
アガサ・クリスティ自身が失踪したくせに、
うん、
どうもいろいろね、なんかこう嫌になって逃げたとか、うん、あるらしいんだけど、これはエルキュールポワールでさえも解けなかった謎らしいです。
ああ、そうなんだ。
ね、いや、この頃ね、アガサ・クリスティとかね、うんうん、ヘミングウェイとか、うん、ベストセラー連発してた時期です。
なるほどね。
で、アガサ・クリスティの本がめちゃくちゃ売れたそうです。う
ん、失踪して。
失踪して。だからまあ今の時代でもね、本当そういうのをきっかけにしてバズるっていうの
が、ね、 あ、 はいはい、
ありますもんね。
うーん、
はい、次。
おい、
これアメリカ、
う
ん、はい、自動車会社のフォード、
お、
初めて、うん、世界で初めて8時間労働と週休2日制を導入いたしました。
すげ
え。この国はそうなんだと。
すごいね、ワーカーズユニオン強いね、
うんうん、俺未だに週休2日制なんてねえよ。8時間労働ふざけんなんて。
すごいね、
うん、でそれが余裕があったってことだよ。
ああそうか、
うん、だって世界の工場って言われた、
まあね、うん、
国だよ、
うんうん、
ね、一番最初に言ったけど日本とアメリカだけが儲かったんだから、うん、第一次世界大戦で、
うんうん
うん、でアメリカの好景気ぶりは半端なかったらしいよ。
うん、
8時間労働週休2日でしょ、
うんうん、
ってことは4日ができるわけじゃないですか、
うんうん、
当然じゃあ2日間休みなんだから家族みんなで車乗ってドライブ行きましょう、ピクニック行きましょうなのよ。
すごいね、いい感じに金が回ってるね、
うんうん、あの80年代までの1980年代までのアメリカは、
うん、
高卒でよ、
うん、
そういうねフォードとか GM とかの工場を勤めて、
うん、
ね、
うん、
結婚して、うん、すれば郊外に家が買えて、
うん、
ね、車買えて、
うん、
お母さん専業主婦で、うん、子供はちゃんと地元の高校まで通えるっていうのが、うん、80年代までのアメリカの普通のライフスタイルだと。
家電に囲まれて、
そう、
うん、
日本よりねその頃はアメリカの方が上だったから。
そうだね、
うん
うん、
今アメリカじゃ夫婦2馬力じゃないと子供すら育てられない。もう日本と一緒だよ。
ああそうなんだね、うん、
だからアメリカもあの古い世代の世代は昔は良かったって解雇するわけですよ。
な
あ、そうだよね、うん、
子供の時に見たさ、うん、あのアメリカのホームドラマみたいなのは本当典型だった ね、
ね、
うん、
だってこれ1926年の段階で、うん、じゃあアメリカの一般家庭に何があったかって言うとまず電話、
うんうん
ね、
うん、
洗濯機、
うん、
冷蔵庫、
そうだ、ね、
レンジ、
うん、
掃除機、
うん、
でエアコンはまだ高価なものだったから扇風機、
うん、
で普通にシャワーがあって水洗トイレでしょ。
そうだね、
うん、おいで郊外に家があってフォードの車持ってんの、
ねえ、
でお母さんは昼間ねすることがないから洗濯機回しながら通販のカタログ見て電話してんだよ、
うん、通販、うん、
通販、
うん、
通信販売が、うん、要するに経済が回るから、
うん、
通信暇を持て余した主婦たちがラジオを聞きながら、うん、通信販売を、
うん、もうその時からあったんだ。
あったの。カタログ送ってくるんだっていろんな会社が。
じゃあ一緒じゃん今と。
今と一緒なのよ。100年前にもそういうスタイルがアメリカは確立してたって。
へ
え。だって日本でもこの同じ頃通信販売が流行してたのよ、うん、ラジオです、通販のね、いろいろ商品の番号じゃん、うん、じゃあここまでお電話くださいとかおはがきくださいとかになるわけよ。で日本でも注文、うん、カタログくださいって言えば送ってくるんだよ。
へ
え。アメリカほどラジオ、うん、電話普及してないから、うんうんうん、はがきがいっぱいくっついてるのよ。それに切って貼って商品の番号を書いて出せばまあしばらくすると送ってくるっていう。
へ
え。でひ、ね、暇のお母さんたちがラジオ聞きながらこうやってどんなんだ何がいいかしらねって
やってんだ。
カタログ今と全く一緒だよ、
うん、
今だとさジャパネットタカタってことであるけど、
うん、
当時はラジオだからね、
うん、あそうだね、俺らが子供の時はさ、漫画雑誌のさ 裏とかにさ
付録ね、
そう いっぱいほら
ついてたでしょ、
うんうん、そこのところで通販があったじゃん、
うん、あれと同じシステム。
あそうなんだ、うん、王様のアイデアとか言ったかな。
あー懐かしいね。
あったよね。
あったあったあった。
でそこのところにさなんかいろんなさ、
う
ん、バッチモンのなんか変な商品が売ってて、
パワーストーン、
あったねあったね、あったね、
うん、
浴槽に万札入れてキャッホーにして、
うん、それ昔あの力を滝川力をがアルバイト頼まれたんだってでも、ね、値段が安すぎて断ったっつって。
あそうなんだ、うん、
あのサスタバ袋にこうやって使ってたんじゃん。
はいはいはい。
2万円って言われていやもっとくださいって言ったら、うん、いや結構ですって言われた
っ。あそうなんだ。
であれ儲かってないんだよあれ
多分ね、うんうん、
とまあ、ちょっと脱線しましたが、
うん、
最後、
うん、
世界の 有名な出来事、うん、ソビエト、
ソビエト、
当時のね、うんうんうん、もうこの頃は社会主義の国になってました、うんうんうん、共産主義の国、はいはい、トロツキーがスターリンに追い出されたのがこの年だそうでございます。
うーん、スターリンにね、
でスターリンが実権を握ったと、うんうんうん、でトロツキーは、それからしばらくして、外国で暗殺されました。
あ、今と変わんねえじゃん。
うーん、今と一緒よ、
ね、
うん、どこの国だ言わねえけども、うん、共産主義って大体そうだよね、うん、身内で内下馬するんだよね。浅間山荘もそうだけど、本当にねろくなことしねえなこいつらと、
うん、
で、この頃はねもう毛沢東と蒋介石はあの中国の中で国境内戦ですよ、国民党と共産党、うんうんうんうん、世界はそういうふうに動いてるけど、うん、アメリカと日本だけは平和でした。
なるほどね、
さあ、次でございますが、ジョーさんどんな歌流行ったのってなるじゃないですか。
ああ、はいはい、
ね、本当はねあの昭和元年にこの曲流行ったっていうのを紹介したいんだけど、ちょっとうーん今の時代だとどうかなっていうのもあるんで、今回は見送りましたけども、うんうんうん、この年一番流行った曲は、うん、私のラバさんは首長の娘っていうね、うんうんうん、ちょっと今の時代だとね、昔の人なら、はいはい私のラバさんね、うんうんうんうん、はいはいなんだけど、ちょっとね
ちょっと宗教が引っかかる。
いや、うん、時代が合わない。要は南方にね、
まあ、ね、そうだね、
行って、うん、ね、うん、なんかちょっとそういうのあだからって言って今回、遠慮しました、
うん、
でね他にね映画なんですが、うん、チャップリンが人気ありましたね。
ああ、そうなの。街の人か、うん、ぐらいなの。
黄金鏡時代。
あ、黄金鏡
まだサイレントの時代なんで。
ああ、そうかそうか。
うん、これがねものすごい流行ってます。
うん、うん
うん、であとびっくりしたのはですね、あの、あ、もうこの頃からなんだろう、キャラクター商法ってのやってたんだなって、
うん、
マスターは聞いたことあるから、昔のんきな父さんってのは
聞いた時ある。
この時爆発的ヒットしてた。
へ
ー、あのね新聞の連載から始まって、うん、あのキャラクター商品とか、うん、イベントとかいっぱいやったんですって。
へ
ー、だから、あ、本当に今の時代とやってること変われねえなってね。そういうお話でした。じゃあ続きは、ね、コマーシャルの後で。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー。もう一本。
さあ後半でございます、
うんうん、
コマーシャルに行く前にちょこっとチャップリンとかね、はいはい、あの辺触れましたけども、うん、この年にね、うん、まあ今でも残ってるんですが、新発売100周年を迎えた商品が3つあります。
カルピス。
おー、違う。
違った。
100
周年、
うん、
イチジク館長。
なんで
なんで
そうなるの。
なんだろうね、3つ。
いや、これみんな知ってるやつ。この3つは一度はね使ったことあるんです。
使ったことがある、
うん、使ったり食べたりとか、うん、飲んだりとか。
一粒300メートル。
いや違うな。
グリコのキャラメルじゃない。
はい、まず1個目、
カステラ1番電話は2番。
いやそれもっと前だカステラなんてもっと前からあるんじゃねえかよ。
じゃあエメロン石鹸。
いやそれはどうかな。
ヤクルト。
じゃあ言います正解、はいうん、はい、まず子供の頃これ絶対使いました。桜クレパス。
はいはいはいはい、はい、
今年100年です。
へえ。
あとこれ塗ったことあるでしょ。金柑塗ってまた塗ってっていうね。
うち買い置きするぐらいありますけど
あれはね昔絶対やったでしょ。
やった。
最近あんまり見なくなったけど、うん、いろんなのがあるから、うん、昔は金柑一択だったじゃん、はい、ね、あともう一つこれは絶対食ったことある。
食った時ある、
うん、食った。これを食ったことがないやつは日本人じゃない。
サクマ式ドロップ。
いやそんな節子節子やめてくれよそういうこと言うの。そうか、かわいそうなんだよね今。
まあね、
あれこれはね、うん、デザインも何も変わってない明治ミルクチョコレート。
お
ー、これ発売して100年デザイン1個も変わってないんですよ。
いいですね。
あの、うん、ベージュに茶色いストライプ、
うん、そうそうそうそう、あのまんまなんですよ。
へ
え。味は少し変わってるかもしれないけども、うんうん、あれがもう本当に大ベストセラーです。
へ
え。あとおお、これ意外だなと思ったのはあのフルーツパーラー高野、
はい、
開店しました。
へ
え。こんな昔からあるんだあの高野はって。いや あそこのメロンとかね、うんうん、あの買ったことないけど
もらった時あるよ。
もらった時あるでしょ。なんで高いんだろうか分かんないんだけど、うん、あそこで初めてね、あこんな高いメロンがあるんだと思ったよね、うん、いやあと意外なのがね、浦上商店って知ってます？
浦上商店。
浦上商店後にね名前が、戦後ですけど、うん、ハウス。
はあ、カレー粉の、
カレー粉のホームカレーを発売いたしました。
うん、すげえ。
これがおそらく後にバーモントカ
レー、うん、なんだろうな、
悲劇感激、うん、
だったんだねきっとね。
ハウス食品ってそんなに古かったんです
か、
ね。
そう。
SB よりも古いの？
古い。
へえ。
これがね大阪に会社あったんだって。はい、最初は浦上。
お
うん、でもうめちゃくちゃ儲かったらしいよ。このカレーで。うん、
日本人にはちょうどあったんだね。
もう多分ね、
うん、国民食ですよね。
でねこの頃ねもうデパこの頃はあの駅にデパートってこうくっついてんじゃない、
うん、
それがね走りの頃で、一番人気があったのがライスカレーだそう、う
ん、あ
もうこのライスカレーを食うたびに行列できたらしいね。
あ
そのぐらいね
一番モダンだったんだろうね。
モダンという、ね、
そうなんだね。
だからあのモボとかモガとか、そういう言葉は当然あったけど、
はいはい、
この頃こうこれね、シャンプーの名前がね、うん、モダン髪洗い粉って言うんだよ。
粉なんですね。
粉、最初は粉なのよ、
うん、
でこれを、発売してこう髪の毛がなんか綺麗になるとかこれ大ヒットしたそ
う
です、
うん、
特に女の人に。
いやね、
うんうん、
当時ですから毎日洗ったりしなかったんでしょうね。
その頃のコマーシャルっていうか CM じゃない広告、はい、新聞広告雑誌広告見ると、うん、5日に1度は髪を洗いませう、
うん、
はいはいはい。
あのねエメロンシャンプーっての前出たでしょ、
はい、
でその時の CM で覚えてるのが髪の毛は毎日洗っても大丈夫なんですってそういうね CM だったよ。だからもうその当時でも、うん、40年代ぐらいでも毎日洗うもんじゃなかったみたい、
う
ん、
あそれは言われた。毎日洗うと髪の油が抜けてパサパサだ、強力だったんじゃないかな、はい
は
い
は
いはい、
あ
でほらリンスとかなかったから、
はいはい、
エメロンぐらいからあのシャンプーリンス出てきたからそれで毎日洗ってもいいになったのかもしれない、
ね、昔はさこうやってこう髪の毛になじませるとかさ、うんうんうん、とティーボーテーとかあ
った。だってほら男の人とかでも、うん、体洗うさ固形の石鹸を頭でやっと
く
とバッキバキになったじゃん。
じゃあ頭坊主だから
あそっか、
うん、
バッキバキになったじゃん。
であと男はその当時はトリックシャンプーだよ。
ああね、う
ん、だからあれですかねチックとかポマード流行ったんですかね。
ああだって うちのじいさん死ぬまで柳屋のポマード、
あーうちもそうでした、
使ってたポマード派だからさ、
うちの父はチック使ってましたね、
あの塗るやつだよね確か、
リップクリームの
巨大
な、
なんか糊みたいなやつだよな、
そうですそうです、そう
ポマードも大概さ臭かったけど、うん、チックもな、
うん、俺チック使ってた
使ってた、あ僕の頃は
もうオールバックだったから、
ムースだったから、
ムース、名前気によ
いや手にプシ
ュー、はいはいはい、
一回やってあれしたけど、うん、話し家になってから一回も使ったこと
ない、そりゃそうだね、うん、
あこんなところでね、なんか古い写真が出てきたけど、
俺じゃねえか、
これはまああとであとで、あとで、はい、今放送中だから、
そうですね、
いやこういうね古いものがでね、
うん、
この頃のペット、
うん、
何が流行ったと思います、
なんだろうねペット、
うん、この頃ペット、今は犬とか猫じゃん、この頃のペットであると何だと思う、
オウム、
あ近いね、
旧館長
近いね、
あそう俺、え何、俺はハツカネズミかと思ったけど違うか、あ
この年ね、
うん、
爆発的に流行ったのが、うん、獣始末と、
あメジロとか
石製インコ、
石製インコ、
なんか各家庭でこういう小鳥を飼うのが流行ったそう
だ、
僕あれですね小さい頃じいさんが、うん、家でクジャク飼ってましたね、
なんで
さ
あ、あんなもん飼えるのかよ、
たまにね飼ってるとこあったよ、うちの近所でも、
うちはクジャクと、う
ん、俺は
金系、
あれ沖縄で野生のクジャクとか野良のクジャクいるよな、
そうです、ね、
いや沖縄行くと野良のク
ジャク、
沖縄に、
沖縄に、本当か知らないけど、
うん、
なんでこんなとこにクジャクいるのかなと思ったら野良のクジャクらしい、
へえ、
だから
誰かが飼ったの逃げ出したの
ってことなんだろうねきっとね、
あれですよ近所の子たちが、
うん、
クジャク見せてくださいとかっつって、
うんうん、
まあ昔はそういうのあったんだろうね、
うんう
ん、さあ次、
うん、
あとこれ覚えてるかな、昔さおばあちゃんとかが来てアッパッパ、
あわかりますわかります、はい、
わかるでしょ、アッパッパ、
アッパッパって聞いた時あれなんだっけ、
あれ要は頭からスポーンって
か
ぶる、
あーあれアッパッパっていうのか、はい、ワンピースみたいなやつ、
いやアッパッパって言葉で紹介されてるでしょ、うん、
へえ、
あこれは全国共通の言葉だったんだって、
うん、
あのババアたちがさ簡単な、
うん、
要は今まで着物着てたから、
うん、
簡単なかなかね、
うん、
あれ着物着慣れた人って洋服って着づらいらしいんだよ、
うんうん、
だからこれアッパッパが流行ったんだって、
うん、
若い子でも、
うん
うん、でねこれも時代だよね、あれ知ってるかな、同潤会アパートって聞いたことある、
ああの渋谷だっけ、
そう、
うん、
あの要は青山、
はいはいはい、
表参道、
うんうん、
とにかく都内のいわゆるいいとこだよ今のいいとこ、うん、これ当時としては画期的な、
うん、
もう全室、
うん、
電気ガス水道、うん、水洗トイレ、うんうんうん、完備、まあ、うん、風呂はさすがにね、
うんうん、
なんかいろいろ防犯上のものだったんだろうけど、うん、これ今で言うとタワマンらしいんだよね、うん、
すごい人気だったみたいな、何年か前まであったでしょまだ。
そう、
ね、
で表参道ヒルズってのはあれ表参道にあった同潤会アパートのどっちなの、だから、
うんうんうん、
昔の同潤会アパートの高さと同じで作られた、あ
へ
今だったらさすんごいでかいの作るんじゃない、ま
あ、うんうんうん、
いやわざとそれはね敬意を表してるんだって、
なるほどね、
うん、そういうのは粋じゃない、
そうだね、うん、いいね、
だからねその頃はねもう倍率がすごかったらしいね、
うんうんうん、
でいい場所にみんなあるから、
うん
ね、あそこはね一回入るとなんか出ていかないらしいよ、うん、
みたいなことでしたね、
うん、だから昔の都営住宅なんかでも意外とね青山だったり、
うん、
なんか外苑もいいっていいとこに、うん、あの死んだ枝助師匠青山住んでたんだよ、枝助師匠っていたの、
うんうんうん、
あの今のね、セラク君の師匠なんだけど、
うんうんうん、
あの人はもう根っからのこの江戸っ子だから、
うん、
ずっと青山で青山って生まれたかどうか知らないけど、まあでも死ぬ時は青山だったからね、いいとこ住んでたんだよ、
へ
で、まあ、昔の人はね、うん、もう山手線の中で完結してるからね、
うんうんうん、
で、当時流行ったものをもう一つ、円本っていうのがあるんですよ、円本、
円本、
うん、分かんないでしょ、
うん、
円本って何と、
うん、
昔本って高かったから、
あ
どんな人でも安く買えるように、
貸本屋みたいなの
1円で買えるようにしましょうと、 で今で言うとね、クラウドファンディングに近い形で金集めて、うん、要は1円って、うん、当時ね、大卒のサラリーマン初任給が70円の時代、だから1円が3000か4000だよ、
結構高いね、
うんうん、ってことは、うん、その大卒のサラリーマン、当時憧れの職業だから、うん、サラリーマンが70円ってことは二十数万円だよ、
うんうんうん、
でそういった時代で一冊3000円で本が買えるってのは画期的なことだと思うよ、
うんうんうん、
ところが作りすぎちゃったの
本を、
うんうんうん、で結構そういう古本屋に流れて、
うんうん、
でそこで安く買って読んだ人が増えて、
うん、
遠本は、すぐ潰れたそうです。
あ、そうなんだ、
でもねそれきっかけで本に触れ手軽にね、
うん、
で今でいうブックオフみたいなところにもともと3000円とかそれぐらいするものが500円ぐらいで入ったらやっぱ買うじゃん、
うんうんうんうん、
でもまあある意味もう意義があったと。
なるほど、
うん、あと、共産主義の思想がね世界的共産党ブームだから、
うん、
マルクスボーイって言葉が、
ね、
要はこいつ、あ、こいつじゃねえ、若いくせにやたら理屈を言うひろゆきみたいな人もうマルクスボーイって言った、要は口ばっかり、
うん、あとデカンショなんかもそうなんじゃない
かもしれないね、
そういう哲学のね、
そうそうそうそう、うんうん、まあそういったようなことが、この年いろいろあったと、
うんうん、
さあ最後、この年生まれの有名人、
うん
ね、時間の許す限り、
はい、
皆さんが知ってる名前を、言っていきます、
うん、
あ、ちなみに全員死んでます。
あまあそうでしょうがないね、はい、
まず日本編、うん、まず天本秀夫さん、
はいはいはいはい、
あの死神博士、
はいはい、
はいはいはい、分かった分かった分かった、
1926年、
うん、あの家がなかった人、
そうそうそう、
うん
う
ん、
憧れのホームレスになったと、次ご紹介するのは森花江、
はいはいはい、
はい、でこれはすごいですよね。で、次に紹介するのは昔書で有名な榊漠山、
あ、漠山先生、
うん、
これが1925年、
うん、
あと、菅井欽さん、
はいはい、
婿殿、
はいはいはいはい、
それと有名な政治家梶山清六、
はい、
うん、
作家の、宮尾富子ね、
うん、
桐生院花子の生涯とか有名な、
うん、
あと小川博さん、はい、小川博師匠、はいはいはい、見たことないでしょ、見たね、
はいはいはい、
鍋つね、
うん、
でこれね米丸師匠とね、親交があった方です、星新一さん、
おお、ショートショート、
うん、落語の台本も書いてもらったことあるそうです。
あ、そうなんだね、
で もう一人落語家さん桂小金治、
はいはいはいはい、泣きの小金治、
そうです、あと小松芳生さん、
はいはいはい、
で、植木仁、
はいはいはい、
海外編、
うん、
大物ばっかりです、
うん、
まずエリザベス2世女王陛下、
はいはい
はい、まあつい最近ですよ ね、
そうだね、う
ん、はい、でこの方と同い年だってびっくりしたのがマリリン・モンロ
ー、
いやいや、まあモンローだって年取ったら女王陛下みたいになるんだ、
あ、そうなんだね、
永遠はないだろ、永遠は
なんかやっぱり永遠のやっぱり
モンロー、
ね、ね、
だから若くして
亡くなってるからね、
だからダイアナ妃と一緒だよ、若くして亡くなると伝説になるんだよ、
そう
だ、
ね、ノーマジーンさん、
う
ん、
はい、3人目、この人もってだったのが、うん、フィデル・カストロ、あ、カストロ議長はっていう、で、あと中国の、
うん、
江沢民国家主席、
あ、
この方もね、亡くなりましたね、
うん、
はい、ラスト、チャック・ベリー、
あー、ギタリスト、
そういうことです、伝説のね、ギタリストですけど、
はい、
意外とね、いるもんだなと思いましたよ、まあこんなところなんですが、
うん、
マスター個人的に何か感想とかございますでしょうか。
なんか多岐にわたる人たちだったね。
おう、というと、
いやいや、だからあのミュージシャンいいの、女王陛下いいの、
うん、
うん、すごい、でこの人とこの人が同じ年だっていうのはびっくりしたのはあった
で、例えばモンロー、
モンローモンローとエリザベス、
言われてみればさ、モンローと菅井欽も同い年
だ、あ、なんか永遠のおばあさんとさ、
うん、
ね、永遠のさ美女でね、びっくりしちゃうね。
菅井欽さんってさ、 俺が子供の頃見てた時もうすでに
おばあさんだよね、
あれ40代だよね、
う
ん、じゃあ
そうだと思うよ、
じゃあずっと老け役だったんですね、
だね、
なんかそんなことテレビで言ってた時あったかもしれない、
それで
20代でも老け役やってたようなこと、
70代でしたっけ80代でしたっけ、初めての主演映画が、菅井欽さんの
すげえ、うん、いやあともう一つ俺驚いたな、天本秀夫死神、はいはいはい、あの俺が子供の頃からあの人は死神だったんだって。だってさ年齢考えたら40代だよあの人、
そうだね、
当時は、
うん、で若い時ねえれかっこよかったんだ
よ、うん、まあイケメンだろうね、うん、
なんか スポーツカーに乗ってさ、そういうなんかね画像見た時あんな、
あそうだ、ね、
100歳っていうと、
うん、
まだうちの祖父母の年代だから、
うん、
そんなに昔のこととは思えなかったんですよね、なんか親しみがあるっていうか、
うん
うん、
あだってうちの死んだ父親が大正13年だからね、
あそうだそれで紹介したんだよね、前の日に関東大震災がありました
んで、うん、だったかもしれない、うんうんうん、
まあでもね、もう人々の生活、まあ、都市部に限ってだけど、うん、もうで豊かな生活を ね、
まあ、ね
満喫してて、
うんうん、
あの紹介はしなかったけど、うん、あのこの頃、うん、東京の路面電車走ってるでしょ、
うん、
あれはもうこの頃から大晦日は終夜運転してたんだって、
へ、あの初詣とかのためにか、
うんうん、安国に行ったりとか、
はいはいはいはい、
ね、あの日枝神社行ったりとか、
うんうんうんうん、
この頃から要はとでこの翌年に地下鉄が開業してるんだ、
銀座線ですか、
そう銀座線、
うんうん、
上の浅草の間、
はいはい、
でそれ はもう短い距離だよ、
うん、
あれを乗るためだけで行列できたっつうんだね、
うん、
だ当時はさあのそういう路面電車の終夜運転だからもう浅草のあたりすごかった
ね、きっとね、
明治神宮のあたりなんかもうそうだよね、
うん
う
ん、
でもそれだけ平和だったってことですかね、
豊かで平和で、
そうだね、
余裕があるってことです
よ、でみんなさこれ誤解してるんだよ、あの例えば選挙、普通選挙はもう実施されてるのよ、男子であれば25歳以上、はい、誰でもって、うん、で女性参政権については戦後ね、
うん、
できたんだけど実は戦争がなかったら戦前から実施してたって言うんだよ、うん、いやもう計画出てたんだって、
うん、
うアメリカに右習いじゃないんだけど、
うんうんうん、
なんかもう世界はそういう流れだから、うん、もう女性のご婦人の参政権を認めましょうよってい
う
のは、
うんうん、
もうだから普通にできたんだよね、
うん、
テレビにしたってもうテレビの実験始まってるじゃない、
うん、
だから戦争がなかったらもう多分昭和10年代でもうテレビできてたね、
うんうん、
してみるとやっぱり戦争やっちゃいけないんだよ
だね、
うんうん、だってさ日本はあの真珠湾攻撃した時にアメリカの市民はカラーの映画風と共に去るのを映画館で見てたんだよ、もうすでに
すごいよね、
うん、でそのぐらいのことは日本もできてたはずなの、
うんうん、
だから、ね、戦争は絶対やっちゃいけないってのは改めて思うわこれは、
うんうん
うん、本当だってさ普通に働いてりゃさ、
うん、
ねえいいとこ住めて、
うん、
で美味しいもの食べられて、
うん、
でモボだモガだ、
ね
ええ、そういうことを言われるわけですよ、
うん、
で本当に頭で紹介した、ね、あれコウメちゃんってんだけど、
うん、
あのスマートフォンはないかもしれないけどさ、
うん、
ラジオがあったり映画があったり、
うん、
いろいろ楽しむ、ね、エンタメがたくさんあるんだから
だよね、
やっぱり平和は
一番
昭和100年だからこそ、
うんうん、
改めてだと戦争やっちゃいかん、
そうだね、
はい、はい、ということで次はね、
うん、
あの私がね、
うん、
あえて藤山一郎先生を、
お
これ昭和11年です、
なるほど、
世界恐慌を乗り切った後なんですよ、
うーん、
なんとか日本が復活してきた、
うんうんうん、
また前のようになってきた、
うん、
この数年後にもう戦争です
なんだよね、うん、
だから本当に東京を知る最後のね、
うん、
平和な時代の歌でございます、うん、藤山一郎先生の東京ラプソディをお聴きください、うん、
花咲き花散る宵も銀座の柳の下でまずは君一人君一人会えばよくフィルム楽しみやこう
はい、ここからはスポンサーのご紹介でございます。まずはそばグルメ北駒さん、市原市稲成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店でございます。ですね、市原ジビエのワイルドボー、こちらはね、市原でも一番のメニューですかね。
うん、ね、
カツを誇ってるそうでございます。そば、うん、屋とはいえぜひ食べてみてください。さあ、今月のおすすめアナゴ、アナゴ天ぷらそば、アナゴ天せいろ、アナゴ天重セット、これはね税込みでいずれも1600円でございます。こちらがおすすめ。その他他にもねメニューございますので、いろいろご賞味ください。またおそば以外ですと、おなじみのそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、これが一品でございます。300円で販売中、テイクアウトもできます。またですね、ポイントカードと口引きを開催中、ご来店1回につき、スタンプを1個押してくれます。10個貯まりますと1000円のお食事券として使うことができます。またですね、くじ引きで赤が出たら3ポイント、もしくはケーキセット、黒が出たら1ポイント、もしくはコーヒーかアイスクリームをサービスさせていただきます。詳しいことは、ホームページ、こちらそばグルメ北駒で検索してご覧ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了でございます。定休日毎週木曜金曜ですが、祝祭日の場合は営業しております。ですのでご来店の前に必ず営業しているかどうかご確認をお願いいたします。また電話番号ですが、0436-74-0059 番、74-0059。さあ続きまして、今津商店さん、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田ジャンゴ米、サキホコレ、秋田小町、山形からはつや姫、タワーハイヌキ、富山はコシヒカリ、千葉はつぶすけと、まだまだございます。ご家庭やお店への配達も行っておりますので、ご用命ください。天米では、玄米の量り売り、こちら 100g から受けたまわっております。お米以外には山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中でございます。鳥海山麓にある牧場でのびのび育った乳牛の新鮮な生乳で作る濃厚なヨーグルト、これがご好評いただいております。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味とございますので、お好きなのをチョイスしてください。また秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこ、こちらの方もね通好みとして人気を得ています。続きまして、災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはいつでも新鮮なお米がいただけるという内容のサービスでございます。 LINE のアカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、沼津商店のクーポン、お得情報、イベントの案内をさせていただきますので、ぜひねこちら QR コードにてご登録をください。詳しいことは今津商店さんまで電話で直接お尋ねください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。続きまして、夕焼けラーメン神田東京市原御殿、おこげをのせた生姜を主とした唯一無二のラーメン、幅広い年齢層のニーズにお応えするためメニューの数が豊富ですと。おすすめのメニューは3つございます。みほしラーメン、カレーラーメン、かりんとんラーメンと、詳しいことはぜひお店行ってみて確かめてください。夏は限定で冷やしや定食を増やす予定です。大人気子供ラーメンは50円で販売中、その他エンタメ的な激辛ラーメンと大食いラーメンも用意してます。場所でございますが、市原市5位 5791-1 薬の青木向かい側市役所通り沿いにあります。営業時間ですがね、まず、午前11時から午後3時まで、休憩を挟んで午後の5時から午後11時まで、毎週水曜日が定休日です。電話は 050-8885-5009 番、こちらの方にお越しください。マイプレイ市原市からのお知らせ、地域情報サイトマイプレイ市原市、こちらはですねネットで市原市の魅力を再発見できるサイトでございます。まあお店ですとか施設を実際に訪れて取材し、こだわりなどを丁寧に紹介していきます。
カフェ、スクール、地域イベント、子育て支援と、まあ暮らしに役立つ情報が詰まってます。インスタでも動画を紹介しておりますので、ぜひね確認してみてください。キーワードはマイプレ市原市でございます。さあ続いて、広域社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせでございます。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また市内の空き地ですか、空き家管理を受けたまっておりますので、詳しいことはホームページをご確認ください。電話でのお問い合わせ0436603551でございます。ではマスターお願いいたします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間受付の電話番号は0436245374番、0436245374のゴミなし5374番となっております。みんなできれいな市原市を守りましょう。最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能です。当日の利用も OK です。なおサンプラザ市原ではインスタグラムを始めたということです。どうぞ検索してみてください。あと詳しいことの電話番号は0436241151番、0436241151番となっております。みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもでした。
まあ、昭和100年ということでね、大正15年と昭和元年振り返ってみましたけども、いやー、休憩の間にまさかマスターのあんな若い子の写真これを映像でお見せできないのが残念。もうマスターのファッション何かでもやからですよ、やから
なことない。
頭パンチパーマで
なことないよ。
いやー、なんでそんな人がこんな構成したんですか
ね。あの時はほら、
ぜひね、これあのホームページかなんか見ていただきたいですね。フェイスブックとかぜひ。
やっぱりお店があったから息の良さみたいなところありますよね。
やからだよ、やから。
いやいや、だから修行した場所が場所だったからさ。
いやそら、いやそら坂井町だけじゃないけど。坂井町ってのはあれ何？昔から繁華街っていうかそういう。
そうだよ、もっとひどかったよ。
ソープランド昭和元年の頃はどうだったんですか。
昭和元年はどうだろう。
なんかあれですよね、たまにクラッカーが鳴るような音するんですよね、
パンパン。
あ、それ誰か撃たれた、
撃たれたりとか、店の前でね、発砲事件あったりとかしてて、
だからよくあの、
ね、
昭和キープアウト張ってましたよね。
30年代までは別になんてことない光景だったんじゃないですか。うちの師匠も言ってた。
あ、本当に
横浜じゃん、
うん、あ、そうかそうか、
あのね、市内に大岡川って川が流れてるんだけど、
はいはいはい、
毎日死体が浮かんで
る。それはひどいな。
いや、あの辺ギャングとか多いから。
あ、そうかそうか、
横浜はね、ましてや港町だしさ。
あとあれじゃあ清流と持ったやつとか見たないの。
いや、あの時代は逆にチャイニーズマフィアはいないから。
あ、そうか、
日本のね、そういうのだけで構想してて、でもうね、あの頃は川汚ねえ土木川だったんだけど、今はね、川の底が見える綺麗な川なんだからね。とても昔あのとこ毎日死体が浮かんでたなんて誰も思わないよ。
あ、そう、
で大岡川沿いってさ、昔はいわゆる立ちんぼのとか、あの要はちょんの間とか、
はいはいはい、
そういう店がずらーっと並んでたのよ。
あ、
今はね、シャレオツなカフェだとか。
あ、そうなんだね。
もう画廊だとかさ、もう昔のこと知ってる人間からすると知ってられないよ。
あ、
坂井町もそうじゃないの。
坂井町は今はね、あの海外のお店が多くなった。すごく、タイだとかさ、韓国とかのお店がね、いっぱい。
昔あれですよね、東映の映画館って栄町にしかなくて、あの映画見たいときはちょっとビクビクしながら子供の頃は行きましたけどね。
まあ、昔はそういう施設をね、
悪いところにあった悪手にあったって言いますからね。
まあね、は
い、うんうん、まあ何事も歴史があるというお話でございました、はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
どうもでした。
桂歌若のおはよう市原。この番組は
牛タン串が人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うま店焼き1本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー、
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパス&デリー、
もう一本。
金坊、あのケチで有名な大家さんからZOZOマリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて、ずいぶんひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはな めっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっ母さんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父ちゃんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、これも結構。